皆さん、こんにちは。テクノロジーの最前線をお届けするテックトレンド、ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。素材と製造の専門家、トロイです。今週もよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週も細胞培養技術の進化が止まらないみたいですね。驚きのニュースばかりで、ワクワクしちゃいます。
ええ、スージーさん。今週は細胞培養技術における製造の効率化、そして新たな生産手法や応用について注目すべき動向が多数報告されています。まずは細胞遺伝子治療における製造能力の拡大と効率化の動きから見ていきましょう。
はい、どんなニュースがあったんですか？
中国のイノベントの子会社が4機の2万リットルバイオリアクターを備える大規模プラントの認可を得たり、サムスンバイオロジクスが米国に拠点を構え、韓国でも次世代治療薬向けに48億ドルを投資するなど、世界中で製造能力の拡張が進んています。
2万リットルのバイオリアクターってすごい規模ですね。まるで巨大な醸造所のようです。
そうですね。これはバイオ医薬品の需要増加に対応するための設備投資が活発化していることを示しています。また AGC バイオロジクスはモジュール型バイオリアクターとスケールアウト戦略で柔軟性と効率性を高めているんですよ。
スケールアウトっていうのは、小さいのをたくさん並べて生産するってことですか？
ええ、その通りです。大規模な固定設備に頼らず、複数の小型バイオリアクターを各地に展開することで、需要変動に柔軟に対応し、高品質を維持する戦略なんですね。
なるほど。それから、製造ってやっぱり手間がかかるイメージなんですけど、自動化とかも進んでいるんですか？
まさにその通りです。自動化と閉鎖系システムへの移行が急速に進んでいます。例えば、バイオオラとオクタンバイオテックは自動刻印プラットフォームでカーティ、細胞療法の製造を拡大しています。
刻印、なんか秘密基地みたいでかっこいいですね。
ええ。また、ザルトリウスは細胞株開発を加速する自動化プラットフォーム、セルセレクター CLD を発表しました。これにより、選定プロセスの効率が大幅に向上します。
細胞を選び出すのも、もう機械がやってくれるんですね。
ええ。そして、市場全体としても、自動化された閉鎖系細胞治療処理システム市場は2033年までに 38.4 億ドルに達すると予測され、CAGR は 14.7% と非常に高い成長が期待されています。
38.4 億ドル、想像もつかない金額です。そこまで自動化が必要とされているのは何か理由があるんですか？
細胞治療は非常に繊細で、人手による作業では汚染リスクが高く、製品の一貫性も保ちにくいんです。自動化された閉鎖系システムは、そのリスクを減らし、品質を安定させる上で不可欠なんですね。
製造の効率化や安全性も大切ですが、新しい技術そのものも進化しているんでしょうか？
はい、もちろんです。例えば、合成メッセンジャー RNA 生産が DNA テンプレート不要の U-STAT プラットフォームによって簡素化されるという発表がありました。
え、DNA なしでメッセンジャー RNA ができるってことですか？それって画期的じゃないですか？
その通りです。これはワクチン開発や多様な治療応用において、生産プロセスを大幅に加速させる潜在力を持っています。
なるほど。他にも何か、注目すべき新しい技術はありますか？
T 細胞培養においても進展がありました。愛媛大学とマイオリッチが、より安全性の高い無血性 T 細胞増殖培地、EMTM を共同開発しました。
へえ、T 細胞の培地って、私たちの体の中みたいに複雑な成分が必要だと思っていました。
ええ、この EMTM は、特定された必須成分のみで構成されているため、細胞治療の安全性と品質向上に寄与すると考えられます。また、アデノ随伴ウイルスの製造効率向上に向けて、ビリカと富士フイルムバイオサイエンスが提携していますね。遺伝子治療の普及には、このウイルスベクターの大量生産が鍵となりますから。
アデノ随伴ウイルスって、遺伝子を届けるための宅配便みたいなものですか？
ええ、良い例えですね。そして、創薬や再生医療の分野では、3D 細胞培養技術市場が2030年までに98億ドルに達すると予測されており、がん研究やオルガノイド、 スフェロイドを用いた疾患モデリングが進んでいます。
3D プリンターみたいに細胞を立体的に培養するってことですよね。体の中の臓器を再現できるようになったら、薬の開発ももっと進みますね。
そうですね。より生態に近い環境で研究できるため、創薬の成功率向上につながります。
トロイさん、なんだか細胞培養って医療や薬の話が多いんですけど、他にも何か変わった応用例ってあるんですか？
ええ、実は面白い動きがありました。オーストラリアのバイオニクスタートアップマジックバレーが、人間向けではなくペットフード市場からバイオニクへの参入を目指しているんですよ。
ええ、バイオニクのペットフード、それは斬新ですね。
彼らはまずローグペットブランドの犬用おやつトレーニングバイツを投入し、消費者の新しいタンパク質製品への抵抗感を軽減しようとしています。
本物の豚肉の風味がする犬用おやつ、うちの犬にも食べさせてみたいです。
今週の細胞培養技術の動向をまとめると、3つの大きなポイントがあります。1つ目はバイオ医薬品製造能力の世界的な拡大と、モジュール型スケールアウト戦略による柔軟性の向上です。2つ目は自動化された閉鎖系システムの普及と、プロセス分析技術の進化による品質と効率の追求。そして3つ目はメッセンジャー RNA や T 細胞培養といった基盤技術の革新、さらに培養肉のような多様な応用が広がりを見せている点ですね。
いや、トロイさん、今日も本当に勉強になりました。細胞培養って遠い世界の技術だと思っていましたが、私たちの健康やもしかしたらペットの食事まで変えていく可能性を秘めているんですね。私のスマホもいつか細胞で作られたりするのかな？
それはまだ先の話かもしれませんが、技術の進化は常に私たちの想像を超えていきますからね。
はい。来週もどんな新しい発見があるのか、楽しみです。
そうですね。
それでは皆さん、来週もテックトレンドでお会いしましょう。ナビゲーターのスージーでした。
トロイでした。